と選びを確かなものとするとなりました。聖書箇所はペテロの手紙第2章10節となります。新約聖書473ページです。この手紙がいつ書かれたものなのか、正確な年代は分かりません。大体の年代になりますが、ペテロの第一の手紙は紀元63年頃に、63年前後に書かれ、ペテロがローマで殉教したのは紀元67年頃と考えられます。したがってこの手紙が書かれたのはその間となります。第一の手紙が書かれ、1年か2年か、あるいは3年後に書かれたということです。小アジアの諸教会にペテロは再び書き送りました。彼らは第一の手紙に対して誠実に応答し、離散の民としてのさまざまな困難があるにもかかわらず、信仰に踏みとどまり、成長し、前進していました。そんな彼らに対してペテロはその歩みを続けるように、成長し続けるように励ます、守る、そういう目的でこの手紙を書いたのです。私たちの教会でもこの2年の間、まるでペテロが自分たちに直接書き送ったかのように捉えつつ、第一の手紙を共に学んできました。その中で私たちにも確かに信仰の成長が与えられてきました。聖なる祭司としての召しに応答し、新たな重荷を負うことを選んだ兄弟姉妹、信仰を持って新しい歩みを始めた兄弟姉妹、さまざまな試練による悲しみを経験しながらも生ける望みを持って信仰に固く立ち続けた兄弟姉妹、そのような多くの恵みが確かに与えられてきました。そして今、使徒ペテロによるもう一つの手紙も続けて私たちに神の御言葉を語っています。その歩みを続け、いよいよ成長し続けるように、成熟を目指して歩み続けるようにと語っているのです。では1章10節を読みします。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにペテロは自分たちの召しと選びを確かなものとするよう励みなさい、そのことに熱意を注ぎなさいと進めています。それはどのような意味でしょうか。召しと選び、これは神がある人を永遠の初めから救いに定められた御業を指しています。永遠の聖なる定めのことです。神の定められたことほど確かなものはありません。それは人の意思や努力に関わらない神の領域における一方的な恵みの御業です。もともと確かなものです。したがって自分たちの召しと選びを確かなものとするとは、功績主義のことではないと言えます。まだ確定していない不確かな救いが自分たちの行い次第で実現するかどうか決まる、そういう意味ではないわけです。それでは行いや努力によって救いを獲得できるということになってしまいます。そうではなく、神の召しと選びは神の主権による定めであり、永遠に変わることがありません。第一の手紙で語られたように、キリスト者は選ばれた種族、祭司の王国、 聖なる国民、神のものとされた民です。その召しは変わることがありません。それにもかかわらず、なぜそれを確かなものにするために努力するよう言われているのでしょうか。その背景には異端の問題が存在していたと考えられます。小アジアの諸教会に迫っていた大きな脅威の一つが偽教師たちの働きでした。他の地域で諸教会に害をもたらしていた偽教師たちの猛威がいずれ小アジアにも至ることを見越していたペテロは、あらかじめ対処するため先回りしてこの手紙を書きました。特に2章で警告が発せられています。偽教師の教えを特徴づける大きな要素、その一つが放縦でした。キリスト者はすでに救われているのだから、どうせ許されるのだからもう何をしてもいいという考え方、生き方です。神の義の基準である十戒などもはやクリスチャンには関係ない、もはや守る必要がないということになります。欲望のままに振る舞い、十戒を平気で破ることになります。そのような悪い意味を結ぶことによって、偽教師たちとその信奉者たちは自分たちが救われていないことを証明したわけです。自分たちが闇の子供であること、闇の子供たちであることを証明しました。ここで求められているのはそれとは正反対のことです。つまり良い実を結ぶことによって自分たちが救われていることを証明するということです。それが召しと選びを確かなものとするということの意味です。良い行い、良い実を結ぶ、それは救いの条件ではなく救いの現れ、救いの結果、救いの証です。そして異端ではない本来の正しい福音は、キリスト者たちに善であることを強く求めます。それは当然のことです。天の父の従順な子供として聖なる方に習い、生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさいと第一の手紙にもありました。光の子供らしく歩み、善を行う、天の父のご性質を反映して生きる、聖なる祭司として主に仕える、そのように新約聖書が終始一貫してキリスト者に求めている生き方です。そのようにして良い実を結ぶことは、キリストの救いに預かっていることの現れであり証明となります。では誰に対して確かなものとされるのか、誰にとって証明されるのかと言いますと、神の御目にとってはもともと明らかなものでありますから、神に対してということではありません。そうではなく、自分たちの召しと選びを確かなものとする、あなた方の召しと選びを確かなものとしなさいと言われているように、それは自分たちにとって確かなものとなるということです。キリストのたっと一によって与えられた御救いにふさわしく生きれば生きるほど、信仰の確信は深まり、揺るぎないものとされていくということです。別の言い方をすれば、一章二節にあるように、恵みと平安がますます豊かに与えられるという状況です。天の視座からすれば、すでに完全に与えられた恵みですが、その恵みを今の世においてもいよいよ現実のものとして、いよいよ豊かに味わっていくことができるということです。一章八節にも、これらがあなた方に備わりますます豊かになるならとあります。一章十一節でも、 イエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるとあります。自分たちの召しと選びを確かなものとする歩みにこれらのことが伴います。すなわち神の恵みに預かるということにおいていよいよ豊かなものとされていくということです。キリスト者としていよいよ成長し成熟へ向かうということです。これはつまずきとは正反対の方向へ向かうことになります。キリストから離れ信仰を捨ててしまうというつまずきの可能性からはどんどん遠くへ離れていくことになります。恵みと平安がいよいよ豊かに増し加わっていく、そういう状況です。それへ決してつまずくことなどないと言えるわけです。逆に偽教師の道はつまずきへ向かう道です。それは自分たちが召しと選びに預かっていないということを証明する道であるからです。この時代の偽教師たちはおそらく霊肉二元論に基づいた異端的な思想を持っていました。では私たちはそのような異端ではないから大丈夫だ、そのように言えるのでしょうか。ペテロの警告は私たちに関係ないのでしょうか。もちろんそうではありません。この時代の偽教師たちと同じ考えではなかったとしても同じ生き方に引きつけられてしまいうる、それが私たちの罪の普遍的な傾向であるからです。キリスト者が成熟に向かうのではなくつまずきに向かって歩んでしまっているときに現れる特徴的な傾向は、その兆候は正しく生きることへの反抗です。それは時にはキリストの福音への反発として現れます。まっすぐに語り継げられた御言葉に対してなぜか怒りを抱いてしまう。またその反抗は時にはキリストにある兄弟姉妹の交わりを軽んじたり蔑んだりすることによっても現れます。神への反抗が人への反抗として現れるのです。偽教師たちも兄弟愛を交わりを破壊したわけです。そのような偽教師たちと同じ生き方、欲望のままに歩む生き方、信仰の破線に向かう生き方をしないようにペテロはこの手紙を書いたわけです。そのような大きな危険から守られるためにもキリストにあっていよいよ豊かなものとされていく道を歩むようにペテロは私たちを励ましています。さて以上のように自分たちの召しと選びを確かなものとするよう励むとき、私たちはつまずきから遠く遠く離れて、つまずきから守られます。そればかりかいよいよ豊かに恵みを受け、キリストにある成熟へ向かうことができます。そうなれば、この高崎キリストチャペルを通してもいよいよ神の国が明かしされ、豊かに明かしされ、いよいよキリストの光が輝くことになるでしょう。したがってこの目標は目指しても目指さなくても良いというようなものではありません。中立の道というのはないからです。つまずきに向かうか成熟に向かうかどちらかしかありません。すべてのキリスト者が自分の召しと選びを確かなものとするためにキリストにある成熟を目指すべきであると聖書は告げているのです。この1年間もキリストにある喜びと希望を持って共に天にあるものを求めて歩んでいきましょう。それでは高野家に交代いたします。